ところでその造血幹細胞移植なんですが、提供者ドナーというのは今どういう状況なんですか？
はい、ドナーをまず探す場合にですね、まずご本人、患者さんのご本人のですね、ご兄弟や両親の、HLA と呼ばれる詳しい血液型ですね、それを調べるのがまず初めです、
はい、
でもしご家族の中で会う方がいれば、その方をドナーとして、骨髄移植や、細胞移植を行うことがまず原則だと思います。でもしご家族の中に会う方がいらっしゃらない場合には、骨髄バンクと呼ばれるその多くの そのドナー登録をされている方の中から、選んでいくということになります。
じゃあ先生、提供者がご家族であったり、またその骨髄バンクというところであったりということですけど、提供者というのは実際に見つかりにくいというイメージがあるんですが、いかがなんですか？
はい、家族の中からの提供者というのはやはりなかなか見つからない、会う方がいらっしゃらないことが多いので、やはりどうしても骨髄バンクとかですね、現在はあと再帯血バンクというのもありまして、へその緒の、血液を取っておいてですね、それを移植に使うこともあります。で大体その2つを使えば、70% から80% の方がドナーが見つかるという状況にはあります。
なるほど、はい、再帯血バンクですと産婦人科の皆さんとの協力連携ということになるんでしょうか？
そうですね、我々が産婦人科のお医者さんと話し合うわけではなくて、すでにもうそういう組織が出来上がってまして、再帯血を提供してもいいというそのお母さんですね、そういう方から出産時に、本来は捨ててしまうことが多いその再帯ですね、へその緒をいただくと、いただいて凍結して取っておくということができるようになりましたので、そういうものを凍結したものから、いただいて移植するということがあります。
はい、ところで提供者の身体面での負担というのはどうなんですか？
はい、一番多い、骨髄移植の場合のことについてお話ししますが、提供される方をまず数日間の入院が必要になります。それから実際に提供する日はですね、全身麻酔をかけてですね、腰の骨から、骨髄液といわれるその移植するものをですね、1リットル前後取ることになります。ですからお話しするとちょっとかなりひどい負担がかかるように聞こえますが、実際その患者さんが受けるのは、全身麻酔というものと、あとは麻酔が冷めた後は、それほど激痛というものは残らなくて、せいぜい痛み止めちょっと飲めばその日から普通の生活に戻れるというような状況だと思います。
はい、ドナー、提供者になってもいいという方はどのようにして申し込むことができるんでしょうか？
はい、現在テレビやネットでもその骨髄バンクですね、そこにまず登録してくださいというサイトなりその告知がありますので、
はい、
そちらを利用していただいて、骨髄バンクにまず登録していただくということで、その提供のチャンスをですね、広げることができると思います。
はい、では小畑先生、最後に本日のまとめをお願いします。
本日お話したのは、急性骨髄性白血病といって、進行が週単位でですね、非常に、早い病気についてお話ししました。自覚症状は風邪ですね、いわゆる風邪とは自分ではなかなか判断しづらい熱、だるさ、痛み、食欲がないというようなものが始まりです。で通常の風邪は3日ぐらいでですね、峠を越えて治っていくものですが、やはり7日ぐらい続くような場合はですね、全てが急性白血病とは限りませんが、必ず病院を受診して、原因を調べたり治療するということが必要になると思います。でもし急性白血病が疑われた場合には、やはり血液内科というところを受診していただいて、検査の上、なるべく早く診断治療した方がいいという状態になります。でほとんどの方は、まずその治療を受けて一旦は症状を収まりますが、半分ぐらいの方はやはり再発ということを考えなきゃいけないので、場合によっては、 造血幹細胞移植をやろうという相談になることもあります。